ここで中西康之先生に全知全能の神様にお祈りを捧げていただきます。
天の父よ、連日続く猛暑の中、私たちに目覚めをお与えくださり、今日もこの会堂に集い礼拝をお捧げすることができる恵みを与えてくださいまして感謝いたします。私たちの住むこの国でも政治が大きく変わるのでしょうか。感情に流されることなく、人々が今までどのようなことが国で行われてきて、このあとどのような方向へと向かっていくのか、どうか必要な知恵を私たち国民と、また為政者にもどうかお与えください。さまざまな災害や、また新型コロナ、多くの困難がある中で、私たちが本当の平安な生活を求め、何よりもあなたから与えられる恵みに感謝して、今後この国がどのような方向に進むことになっても、私たちが真実にあなたのものとして歩むことをどうか得させてください。目に見える形ではあまりいい未来が見えなくなってきている、そのような現実を思わされますけれども、どのような時代にあってもあなたは人間を見捨てることなく真実に関わってくださったことを思います。主よ、どうか私たちがあなたからいただく誠の希望、またあなたこそが誠の希望であることを信じつつ、後ろではなく前を向いて歩むことを得させてください。一人一人与えられた賜物は違いますけれども、どうか私たちの命が豊かにあなたによって用いられますように、何よりも私たちのこの命があなたから喜ばれていること、お互いに人間同士では喜び合えないことが多々ある中にあっても、あなたがまず私たちを愛し喜んでくださっていることを覚えつつ、どうか互いに許し合って日々平安のうちに歩むことを得させてください。主よ、どうか今感染症のことも相まって、またこの暑さの中も、またさまざまな困難のために礼拝から少し遠のいている方が増えているように思いますけれども、主よ、どうか一人一人に慰め励ましをお与えください。まもなく8月が終わり、9月に入ろうとしている中で、どうかまた2020年も残り少なくなっていく中で、私たちの与えられた年月を正しく数えることをどうか得させてください。今週も御言葉によって力強く歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
では聖書を朗読させていただきます。ローマの信徒への手紙7章1節から6節まで、新共同訳聖書の新約聖書282ページをお開きください。282ページ、ローマの信徒への手紙、7章1節からお読みいたします。それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか？結婚した女は、夫の生存中は、律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるのです。したがって夫の生存中、他の男と一緒になれば貫通の女と言われますが、夫が死ねばこの律法から自由なので、他の男と一緒になっても貫通の女とはなりません。 ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて、律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。私たちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働き、死に至る身を結んでいました。しかし今は、私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。本日はこの聖書箇所から、新しい生き方というタイトルで、安行先生よりお話をいただきたいと思います。
大体ローマの信徒への手紙っていうのは難しいという印象があるかと思うんですけども、途中だけ読んでもあまりよくわからないっていうことがあるかと思うんですが、そもそもですね、本日の御言葉のテーマは何でしょうかというところなんですね。前半は結婚の比喩が語られていますけれども、この手紙を書いたパウロは結婚そのものについて語りたいわけではありません。そうではありますが、ここで書かれている結婚の比喩をそのまま現代の私たちに当てはめることはできないですね。なので多少の説明が必要になります。パウロがここで語っている結婚の比喩は、あくまでも当時のユダヤ人社会における結婚の掟や夫婦の関係のことが言われているのです。で、その基準になるのはやはり律法、旧約聖書であります。現代のキリスト教の基準とは違います。当時の解釈における律法に基づき、夫婦の関係はどのようなものであるのかと、そのことをまずは覚えておいてよいかと思います。まあ、今読んでいただいてもすぐにお分かりになるかと思うんですけども、当時のユダヤ人社会における夫婦関係は現代の日本の夫婦関係とは大きく異なります。今更異なりますなんて言うまでもないかと思うんですね。一言で申しますと、当時のユダヤ人社会において夫婦は決して対等ではありません。あくまでも夫は支配する側、妻は夫に服従する側。より具体的に申しますと、相手に離婚を申し渡すことができるのは夫だけだ。妻の方から離婚することはできない。そのルールが大前提になっているのです。ただここで感情的になってはいけないんですね。現代の夫婦関係と比べて当時はなんて不平等なんだろうと、そう思ってしまうことは仕方がないんですけれども、当時の在り方を現代の尺度から裁いてしまうことは決しておすすめできません。で、ここで大切なことは、当時の夫婦関係とこの御言葉の後半で語られる律法と人間との関係がある程度類比が成り立つということであります。完全に成り立つわけではないんですけども、その類比とは、生きている間そこにそれに縛られてしまう、死ぬまで解き放たれることはないということであります。結婚も律法もしかりなんですね。生きている間一方が他方を縛るもの、生きている間一方は他方による支配から逃れられないもの、そういう意味合いで捉えておいてよいかと思います。 で、そしていよいよですね、後半で語られる、立法と人間との関係が本日のメインディッシュであります。で、ここで、まあ、少し脇にそれるというか問題があるんですけれども、立法とはそもそも何なのかという問題があるんですね。いかにも立法が害をなすもののように捉えられてしまっては大切なことを見落としてしまいます。この立法についてパウロは一言も悪いものだとは言っていないのです。むしろ他の箇所では立法は良いものだとパウロは語っているのであります。一言で申しますと、立法とは人間に対する神の命令、神の言葉、神の御心、神が人間に対してこのように生きなさいと定めたもの、そういうことが言えるかと思います。そうではありますが、パウロが律法という言葉を使う場合、気をつけなければならないことがあるんですね。で、それは人間は神には従い得ないこと、神の御心にどうしても背いてしまうこと、そういった否定的な意味合いを込めて律法という言葉が使われていることが多いのです。もちろん人間が神に従い得ないことを律法のせいにするわけにはいかないですね。律法が無理なことを不当に要求しているから人間が従い得ないということではないのです。そうではなく、人間には弱さや不完全な部分があるからこそ律法に従い得ないのであります。もっと突き詰めるとですね、人間は神ではないんです。神ではない人間が神に従いうるはずがない。だからこそ神の御心には従い得ないと、そういうことが言えるかと思います。それにもかかわらず、ここに大前提があることを忘れることができません。それは人間は本来神の御言葉に聞き、神に従って生きるようにと作られたことであります。それにもかかわらずなのです。本来的に人間は神に従うもの、それにもかかわらずどうしても従い得ない。ではどうするのか、どうしたら不毛な葛藤が解消されるのか。そこで律法が示した答えは人間の絶望であります。神に従い得ずに死んでいくだけの人間の絶望であります。それで終わってしまっては何の救いもありません。それを解決するのはキリストだと。キリストにつながることによってのみ、律法による絶望から解き放たれる。そういうとですね、言葉そのものは非常にシンプルであります。キリストを信じてキリストにつながることで、律法に対しては死ぬことができる。つまり律法の支配下にはないのだと。言葉はシンプルなんです。問題は私たちがそのことをどれだけ実感できるのか、どれだけ実体験の中でそれを味わうことができるのかということになるかと思います。そしてそこにはですね、たちまち新たな問題が生じてしまいます。実感できないという問題であります。いや、実感できないからこそいろんな異端も出てくるわけです。キリストの十字架は完全ではなかったとかですね、そういう誘惑が働くんですね。 クリスチャンになったはずなのに人を許せない。クリスチャンになったはずなのに物に執着してしまう。余計な心配をしてしまう。そう感じることは多々あるのではないでしょうか。実はそこに落とし穴があるのです。クリスチャンになったはずなのに、神様を信じてるはずなのに、それが落とし穴なのです。クリスチャンという形だけの身分が自分の弱さを解決してくれるのか、神様を信じているという形だけの状況が自分の弱さを解決してくれるのか。もし解決できるというのであれば、それはおそらく全て嘘ではないかと思うのです。ここでパウロが語るのは新しい生き方であります。その反対はにはですね、古い生き方、古い生き方とは単なる神に従い得ない生き方ではありません。自分では神に従っていると思い込んでいて、実は従っていない生き方も古い生き方に含まれるのです。私はクリスチャンだから他の人とは違う、全く信仰を持たない人と比べればきっと少しは神様に従って生きているに違いないと、もし少しでもそう思い込んでいるのであれば、それは古い生き方に他ならないのであります。新しい生き方とはキリストのものになること。キリストのものになるとは神の霊に従って生きること。言葉で表せばざっとこんなもんでですね、単純明快なんです。しかしそれを実践しようとなると途端に立ち止まってしまう現実があることでしょう。なぜそうなるんでしょうか。それは神の御心をしっかりと受け止めようとする前に形だけでも実践しなければと先走ってしまうからではないでしょうか。そうやって神の御心をろくに知りもしないし、知ろうともしていないのに、すぐに名ばかりクリスチャンとして実績を出したがるからだと。私自身も振り返ってみてもそう感じる次第であります。そもそも人間は神ではありません。神の御心を不完全な人間の手で行うことなど土台無理なのです。だからこそそこで他人や自分をすぐに裁いてしまうのではなく、まず神の御心は何なのか、神はどのようなお方で、神は人間をどのように尊んでくださるのか、神はどのように忍耐深く私たちに関わってくださるのか、じっくり受け止め、じっくりと味わうことなくして実践の段階に移ることなどままならないのであります。そしてもっと忘れてはならないことがあります。律法に対して死んでいる、律法から解き放たれている、それは神が徹頭徹尾ご自分を犠牲にしてでも人間を違反者としては裁かない、神が人間を許さない世界ではなく、神がどこまでも人間を許す世界へと誘ってくださった、その決意を一人一人が熱く感じることであります。最近の子育てについてこんなことが書かれている記事が私の印象に残っているんですね。 まだ足元がおぼつかない幼子が、まあ、転んでしまった時にですね、その親がどういう態度を取るべきかと、自分の力で立ちなさいと突き放し、早い段階から自立を促すのか、それとも、あら、よしよし、痛かったでしょと慰めてあげるのか、その二者択一であります。正解はとにかく早い段階においては、あら、よしよしと慰めてあげることだそうです。その趣旨はこういうことなんですね。たとえ失敗しても自分には安心して帰ることができる場所がある、受け止めてくれる存在がいる、そのことを知った子供はやがて再び転んでしまう時が来ても、大丈夫、僕自分で立てるよと自ら困難に立ち向かっていくことができるようになるということです。私はその記事を読んで感心したのと同時に、真っ先に神様のことを思い出してしまいました。つまり人間にとって神はまさかの時に安心して帰ることができる場所なのであります。自分で頑張れと突き放すのではない、究極的にダメな私たちを受け入れてくださる、それが何よりの神の御心だと、まずはそのことを覚えておきたいと思うのです。本日の御言葉には、私たちが神に対して身を結ぶと書かれていますが、今申し上げたことを抜きにして、神に対して身を結ぶことはできないでしょう。そもそも神に対して身を結ぶとは、神の御心を行うことに他なりません。そこで、人間が神に対してどれだけ成果や実績を示すのか、神のために何をしようかとする前に、神が人間のためにしてくださったことを顧みない限り、実を結ぶことなどありえないのであります。まず上から下に向かって恵みが与えられた。下にいる私たちは、その恵みを存分に感じた上で、下から上に向かって何ができるのか、ようやく歩み始めることができるのだと、そう言ってよいかと思います。繰り返しますが、クリスチャンだから何かをできる、信仰があるから何かをできると、もしその思いが単なる形式主義であれば、きっと何の役にも立たないことでしょう。それどころかよくやってしまうのは、教会やクリスチャンが人をつまずかせてしまうこと、教会やクリスチャン自身が人を神から遠ざけてしまうこと、そういう残念なことではないでしょうか。神は人間を究極的に許し、受け入れてくださるお方だと、そのことを常に心に熱く感じ続けない限り、私たちはいつも神を貶めてしまう危険が伴っているのです。そして神が人間にしてくださったように、私たち自身も他者を許し受け入れるためには、常に何らかの犠牲が伴うことを学ばされていくのです。その犠牲とは、個人的には受け入れたくない他者を受け入れようとするときの不快感や不満かもしれません。またその犠牲とは、時に金銭的、時間的な損失となって現れるかもしれません。 およそ神が人間を許してくださったように、人間が誰かに許しを持って関わろうとするときには、必ずと言っていいほどろくでもないことが起こるものです。それでもなおあなたは神の御心を行うのかと、一人一人がそう問われている。そしてそう問われるよりも前に、一人一人が主から受けたものの尊さを再び思い起こすようにと、魂が揺さぶられるのであります。まさに新しい生き方とは、自分はクリスチャンだと形式的に捉えるのではなく、主は何をしてくださったのかと常にそこに立ち返る生き方に他ならないのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは律法の束縛から私たちを解き放ってくださいました。自分には何をできるのか、あなたに従いうるのか、突き詰めれば突き詰めるほどに私たちはあなたから遠いものであることを律法からは教えられます。しかしあなたは私たちを突き放さず、むしろ受け入れてくださいました。あなたこそ私たちが帰っていくべき安全な場所であるということ、キリストの十字架と復活をもってあなたは示してくださいました。私たちはあなたを恐れて、なんとかあなたの怒りをなだめようと、いいことをしてやろうと、そのように思うのではなく、あなたが全てを受け入れ許し、待っていてくださる、そして私たちを送り出してくださる、その平安の中で私たちはあなたからの思いを、恵みを受けつつ、その思いを他者へと向けることができますように、どうかさらなる一押しをどうかお与えください。私たちがあなたの御心を表そうとするよりも、あなたの御心は何なのか、あなたがいかに恵み深く私たちに関わってくださるのか、そのことの中で日々歩むものとさせてください。どうかこの困難な社会の状況にあって、この国に私たちにどうか誠の希望をさらにもたらしてください。またその希望の中に光を見出して前に進むことを得させてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。